上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。大家好、你们好吗？我是ゴロ。皆さんこんにちは、ゴロです。この番組は上海でチャレンジしている方々をゲストにお招きして、日本を、中国を、世界をどう感じているのか生の声をお届けしています。今回のゲストは前回に引き続き GML 上海の江口正夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回のゴッドファーザーのところで、くしくも時間が来てしまいまして、途中で終わってしまった感じになりましたけども、今回そのあたりも含めてですね、もう一度お話を聞きたいなと思ってますけども、江口さんが書かれてたですね、インタビューサイト、
ダイヤモンドの、
の第83回のですね、
すごい見てますね。
結構ファンなんですよ。
ありがとうございます。
そこでこれはぜひ聞いてみたいなと思ったんですけども、それでもアウェイの中国市場でビジネスをするみたいなテーマがあってですね、この時がちょうど2012年の9月の27のインタビュー記事でして、でちょうど僕が来たのが2012年の7月31日だったんで、で、来た直後にデモがあったんですね。
すごい
時に来ちゃったな、みたいな。なんですけども、その時のことも含めてですね、そんなことがあった中国で、どうすんのかと、もう早く戻ってこいみたいなことも、その当時もいきなり言われまして、これまさに昨日友人といろいろ話している中でですね、それから2年経っても、そんなに好調かって言われると、好調な企業もありますけども、全体的には、横ばいか、やや伸びてるのかちょっと分かんないですけども、これから中国どうすんだなんて話はよくテーマに出るんでですね、そこら辺をあえてだからこそ中国でビジネスするっていうようなこと書かれてたんでですね、
ここはちょっとそれもですね、多分適当に書いたんですよね。
その時の感情で、
ただちゃんとそう思ってるのも事実で、で一つはですね、ピンチであればあるほど、みんな逃げるじゃないですか。例えば、最近は違いますけど、1、2年前までは、中国よりも中国プラスワンだということで、東南アジアっていう流れがありましたね、景気を。でもそれは、ある意味、中国でビジネスをしている私にとってはチャンスで、競合も少なくなるので。
なるほど。
で、私にとっては、逆にウェルカムというか、追い風だと思ったんですよね。競合が少なくなるからですね。でしかも、中国のマーケットって、GDP も 7.4% もどんどん下がってきてるとはいえですね、東南アジアの国よりもまだ全然成長率も高いですし、中国以上に他に成長してる分野、国とか地域っていうのは、アフリカとかもしかしたらあるかもしれませんけど、そんなないんですよ。そう考えると、この3年、5年中国が一番いいかっていうとそうじゃないかもしれませんけど、10年、20年を考えたときに、どこが一番魅力的かっていうと、5年も私が中国にいるというのを含めて考えると、もう絶対中国だと思ったので、
なるほどですね。
どんどん競合消えてくれと。で、また戻ってきたときには、もう差をつけてやるぞっていうようなイメージがありましたね。
なるほど。考え方次第ってことですね。
そうですよね。
確かにそう言われてみると、僕が、本業でやってるというか、人材ビジネスも結構競合が、規模縮小とか、撤退とかしてるんですけども、逆にあえて僕らそこで規模拡大をちょっと目指してるんですけど、まさに同じ考え方でして、結構逆にチャンスだなっていう気がしますよね。
しかも東南アジアに行っても難しさはあんま変わらないと思うんですよね。
いや、逆にもっと難しいんじゃないかなっていう、そんな簡単ではないですよね。
だから多分、日本の企業バカなので、そこに行ってまた経験すると思うんですよ。意外とそんな楽じゃないなって。で、また戻ってくると思うんですよね。
いや、多分そういう流れになりそうですよね。
と思いますね。
なるほど。でもその記事の中で読んだところでいくと、そのデモみたいなことがあることによって、それはすごいいい機会だと。中国市場、どういうふうに位置づけるのかを、真剣に考える、いい機会になったんじゃないかな、なんていうことも言われてました。
いいこと書いてます、ね。
いいこと書いてますよ。
そうですね。だからそこで、ある意味ですね、僕日本人なんだからあれかもしれませんけど、日系企業って中国に必ず来なきゃいけないとは限らないと思うんですよね。もう日本で、沈みゆくかもしれない。知れない日本だけど、ここで勝負すると決めたらそれでやればいいし、中国来たければ来ればいいし、東南アジア来たければ行けばいいし、インドでやりたければインド行けばいいと思うんですね。ただどこに行っても本気でやらなきゃいけないので、中国になんちゃってで来るんだったら意味がないので。
そうですね。
なんちゃっての企業ってみんな帰っちゃうと思うんですよね。
なんちゃっての人も帰りますよね。
そうですよね。
確かに
本気でやると、うんまあ、っていうか私ももっと本気でやらなきゃいけないなと日々自分でも思ってますけど、うんうんう
ん
う
ん、なるほどですね、
はい、
そうですね確かにそれは、は
い、僕、
ね、
あの中国来た時にですね、うんうん、僕はもう本当に人生をかけてやろうと思って来てる時に、うんうん、素晴らしい、やっぱり駐在員の知り合いの人が、はい、私より先に上海に来た人に、うんうん、と食事した時言われたんですよ、
はい、
江口は、うんうん、いつぐらいに帰るのと、
よく言われますよね、それ。
舐めてんのかと。
ふざけんな。
ふざけんなと。お前だと違うんだよとか言うか、覚悟が全然違うんですよ、
ね。非常によくわかりますね。
はいうんうん、で帰るときは、もうお金が有り余りすぎて、うんうん、帰るか、お金がショートして死にそうだから帰るか、どっちかしかないんだよみたいな思いましたけどね。は
い、いや、でも、そこは僕も非常に近しいことを感じてまして、はい、いつ帰るんだっていうのって結構愚問だっていうか、はい
そうですね、
別に帰るの決めてないしみたいな。
そうです今本気でやってるし。
それはすごいありますよね。
はい、
なるほどな。
はい、
で、まあ、それでもまあ中国続けるのか否かみたいなところも、はい、まあ結構こういろいろなご意見もお持ちだと思いますけど、はい、まあ前回の放送でもありましたけども、はい、ここでまたゴッドファーザーが登場してくるわけですけども、はい、敵の懐に飛び込んで敵を知れと。
そうですよね、はいまあ、特に、まあ、これ自分への戒めでもあるんですけど、うんはい、やっぱり日本人私も含めた日本人って異文化に、
うんうん、
私もともと日本人同士でもなかなか懐に飛び込むの下手くそなのでまああれなんですけど、はいまあ、でもやっぱり特に異文化の人たちが、うん、あの主人公である中国で、はいまあ、ある意味我々にとってアウェーで勝負するためには、はい
う
ん自分から相手から近づいてきてくれないので、
うん、
自分から
そうですね。
そうですよね。こんにちはっていうのがニーハオから始まって、
はいはい、
でこっちから笑顔とか、うん、社員に対しても自分から近づいていかないと、
うん、
あの向こうからするとこいつ何やんのかなっていうか、
うん、
なんか味方だと思ってないと思うんですよね。
確かに確かに。
それをまず敵意がないよっていうのと、
う
ん、あなたと一緒に働きたいんだよっていう嘘でも見せ、こっちから見せないと向こうが協力してくれるわけないと思うんですよ。で特に 敵であればあるほど、利害関係が離れてればあるほど、本音は絶対に言ってくれないので、
確かに。
どちらかというと油断させなきゃいけないので、自分からこう、
あの
私は、あの本当はナイフ持ってるけど、
あの味方だよと。
味方でかもしれませんよっていうニコニコしながら行かないと、向こうが、あの、油断しないん
です、ね。なるほどね。でも確かにこっちからまあ攻めていくっていうか本当近づいていかないと、
は
い、もう何にもこう始まらないというか、
そうなんですよね。
ああそれはすごいですね。
自分はそんな偉くもなくて、日本人だからだからなんだっていう感じなんですよね。
うん、
多分
まあそこでいくと僕もまあ共通の知り合いの S さんにはよく教えを請うてるんですけども、
師匠ですね。
師匠ですね。やっぱ差別化しないと、
そうですね、
まあ日本人もいっぱいいますし。うんなんで日本人でかつ何かができるとか、はい、何かがないと、
そうなんですよね、
全員まあ同じ日本人に見られちゃうんですね。
そうなんですよね。
差別化しろとよく言われるんですけどね。
はいはい、日本人であることって昔はなんか、はい、日本人であることだけでなんか中国だと、
はい、
プレミアムがあったかもしれませんけど、うんうん、今ってあんまないと思うんですよね。
逆にないじゃないか
って。お前中国語話せない、使えないじゃんって感じですね。まあ私も自分はそんなこと言って、自分もそうなんですけど。
そうですよね。
だんだん円安になってくると、もう本当に思うんですけど、本当は優秀な中国人の人が欲しいんだけど、まあでもあんまりコストかけたくないので、安い日本人でもしょうがないか、みたいなことになると思うんですよね。
いや、今ちょっとそういう
感じですよね。多分人材が、
そうですね。
ビジネスやってそうですよね。
兆しは見えてますね。
ですよね。日本人でも優秀な人は高いと思うんですけど、日本人で日本語を話せるというだけだったら、
うんうん
まあ、うちも私も会社経営してるんで、
うんうんうん、
そんなに高い日本語を話せるだけの日本人ってい らないですよね。
いらないですよね。
いや本当に払えないです。
いやいやそうですよね。
はい、
いやもう自分がそんな感じなんですね。
は
い、本当にドキドキしますけどね。はい、なるほどなるほど。あとまあ一方で逆説的には中国語は必ずしもうまく話せなくても、
はい、
ビジネスする上ではそんなに重要じゃないみたいな。
はい。まあでも重要ですね。重要なんですけど、
はい、
実はですね、私の知り合いの若い人が、はいうんうんうん、中国にその自分のキャリアすごい東大出てすごい優秀な人が、
はい
辞めて中国来たんですね。
うんうんうん、
で私としたら。でその人は中国語の留学で来たんですよ、最初に、
うんうん。
で、それは全然いいことだと思うんですけど、はい、中国語の留学で勉強するのと同じぐらい、
はい、
中国のビジネスというか、
はい、
中国人の人がどう考えて商売してるのかって学ぶのは、中国でビジネスしたいんだって絶対必要だと思うんですよね。はい、でも、その東大卒の人たちは、うちの会社で働かない、いろいろ経験できるよって言っても、うんうん、いや、私は中国語をまず勉強しないと、 中国でできていけないんでっていう、まあそれは順序の問題で人の好き好きだとは思うんですけど、でも逆に私中国で成功してる日本人見ても意外と中国話せない人多いんですよ。
意外と、意外といますよね。
中国話した方がいいです。話した、話せるか話せないかって言ったら話した方が絶対いいんですけど、ただそれよりも中国人のことを分かるとか、自分から中国人の人と仲良くするとか、なんかリスクを取っていくとか、そっちの方が会社経営として見たらビジネスを立ち上げるとしたら絶対重要かなっていうのは思うんですよね。
確かにそうですね。
でも中国も
できた方がいい、
自分もできないんであんまり言えないんですけど、できた方が当然チャンスは増えるんです
ですよね、
はい、
あ、なるほどなるほど、はい、まあ、江口さんだと本当中国人のビジネスマンともいろいろね、こうお会いされてると思いますけども、はい、なんか会う前にすごい調べておくのが大事だなんていうのも、
はい、ああなるほどね、
いろいろこう、はいはいはい、なんかラオバンの出身地であったりとか、はい、まあ趣味であったりとか、はい、まあ奥さんの出身地、はい、徹底的に調べろと、
はい、
で会った時は倍重飲めと、はい、みたいなことも書いてあって、は
いはいはいはい、あ、書いてました、
書いてありました、
あ、本当ですか、はい、それちょっと全然誰か、田中さんの意見かと思って聞いて
なんか事前の予習が結構大事だって、
そうですね、
それやることで、はい、まあ、距離が縮まるよみたいな、
は
い、
あ、でもあんまり僕自分でできてないですねでもただ予習という、まあ、これ人と会うときには、はい、まあ、できればできる範囲でですけども、うんうんうん、やっぱり相手のことをあなたと会いたいと思ってますよって伝えるためには、うんうん、たまたまパッと来てちょっと話して帰るんじゃなくて、うんうん、前もって調べてるとか、うんうん、どこ出身ですっていうのは分かってるっていうことを示すことは相手も悪い気はしないと思うんですよね。だからできることやった方がいいとは思いますけどね。あと倍重飲むのは僕は最近ほとんど倍重飲んでないんですけど来た頃は本当に結構飲んでですね、嫌だったんですけど、
いやさすがにちょっとね、あれはきついっちゃきついですよね、はい、
まあ、でもやっぱりビジネスの商談の席じゃなくて、
うんうんうんうん、
プライベートのちょっと多くなってるところでの方が本音が出たりするので、うんうん、向こうもその場で本題を話してくると思いますし、こちらもそこで相手をちょっと油断させておいて、
うんうんうん、
ズバッと切るみたいなのは、まあ、日本以上に中国の方が多いと思うので、
ああなるほど、
はい、
なんかそうやって相手の懐にこう入るみたいなことはこう何でも相手の言うことを聞くことじゃないと、
じゃないですよね、はい、で相手に、まあ、油断させるというか相手の本音を聞くためのことなので、まあ、当然何でもイエスって言うから懐に入れるかというと逆に入れないと思うんですよね。
確かにそうですね、
向こうも、はい、油断させなきゃいけないので、うんうんうん、まあ、ちゃんとイエスイエスイエスって言ってもこいつ本気かなって向こうも考えてますから、いいものがイエス、ダメなものはノーって言いながらも、でも相手とあなたとビジネスをしたい、ちゃんとしたいんですっていう気持ちはずっと見せつつ、
なるほどなるほど、
はい、
ダメなことはノーって言えるって結構重要ですよね。
はい、
あとちょっと話変えますけども、
はい、
今までこういろんな本当ビジネスマン見られてきた中で、
はいは
い、こいつダメだなみたいな人も結構いたと思う。
それはいっぱいいますよね。
なんか共通点みたいなものってあるもんですか。
それは日本人ですか。
日本人の場合、
日本人ですか、
はい、
あ、まずですね、昨日もちらっとあったんですけど、はい、まあ、名前は言えませんけど、まあ、日本の常識、頭固い人ですね。はい、まあ、自分の常識、
はい、
もう少し広いと日本の常識が、
うんうん、
世界で通用すると思ってる人は、多分中国に限らず、グローバルで、もしくは日本国内でも無理だと思うんですよね。で、中国で成功してる日本人の方は、はい、ほぼみんな共通してると思うんですけど、
うんうん、
どんなに年を取った方でも、どんなに成功してる方でも、人の話聞きますよね。うん
うん、確かに。
話す、自慢話じゃなくて、人の話聞いて、うんうん、私と話すときでも、こんな若造でも、何か参考になることあるんじゃないかなと思って聞いてくれるんですよね。
確かに。
で、ないと思ったらもう会ってもらえないかもしれませんけど、はい、最初は聞くんですよね。それが話から入ったりとか、自分の自慢話から入る人はまずダメだなと思います。
確かにそうですね。はい、本当に僕も、師匠もそうですけど、中国人の、はい、若い子の話聞いたりとか。
それ好きだからですね。
あ、そうだった。
あの人は若い子好きだから。
そうでしたね。
こんなの放送していいんですか
大丈夫だと思います。
はい、
まあ、マーケティングという名の。
あ、なるほど。
はい、まあでもそういうなんかこう、話を自ら行く、聞きに行くっていうスタンスがやっぱ、ね、大事なんでしょうね。はい、
だってに、我々日本人でも日本のこと全部分かってるかって分かってないですよね。
全然分かってないですね。全く自信ないですね。
それと同様に、はい、ただでさえ日本のことも分かってないのに、
うん、
中国で中国のことを全部知ってるよっていう日本人、もしくは中国人の人がいたとしても僕はそれは嘘だと思いますよね。
そうですね、はい、なるほどなるほど。そうするとやっぱり、まあ、人の話を聞くっていうところと、まあ、
柔らかい
っていうことですね。
自分と違う考えでも、あ、この人はこう考えてるんだという受け入れる、まあ、同意する必要はないと思うんですけど、まず受け入れる 頭の柔らかさがないと、
うん、
まあ、これ別に中国に限らずですね、
そうですね、
まあ、日本であってもこれからうまくいかないのかなと思います、う
ん
う
ん、まあ、確かに前回の話でもありましたけど、はい、想定外のことが結構起こった時に、はい、
起こるんですよね。
まあそれ、まあ一回受け入れられるかどうかっていうことって結構重要ですよね。
そうですよね、はい、
うん、それが逆に受け入れられないと、なんか拒絶するとか。
まあ、ジンマシン出たりとかですね。
とか。
もうそしたら、まあ、中国は合わないってことですね。
なるほど、なるほど。
はい。
ここは本当そうかもしれないですね。
そうですね。
逆にこういろいろこう、中国人の方も見られてきて、はい、日本人の優秀な方と中国人の優秀な方をこう、はい、比べた場合に、はい、なんか、相違点みたいなものってあるものですかね。
それはですね、はい、まあ、私個人の考えですけど、はいはい、あんまり中国人日本人ということ関係なく、
うんうんうん、
まあ、優秀な人と優秀じゃない人みたいな感じですかね、
まあ、確かにそうですね、国籍は関係ないかもしれないですね、はいはい、
でもまあ中国人、まあ、限らず、うんうん、国籍に限らず優秀な人は、
うんうん、
まあ、まあさっき言ったらまず聞く人の話を聞くですよね、
うんうんうんうん、
であとは自分から、うん、何か積極的にその自分が嫌なことがあったら嫌だって済まさないでこれを変えようと努力するとか、うん、
ははは、なるほどなるほど、
努力するときに、まあ、特に中国人、私部下が中国人の人が多いので、
はい、
言うとあまり優秀じゃない人っていうのは文句だけ言うんですよね、
う
ん、これは私は給料はもっと高くあるべきであるみたいな、それはあなたが思うのは自由だけど会社がまた違うこと思ってるじゃないですか、まあ、そうですね、でも上手い人は
うんうん、
別のやり方するんですよ。
ほうほうほうほう、
私多分、例えば私こういうことをやると会社の利益多分上がりますよね、
うん
と、
うんうん、
で上がった時には、うん、やっぱり私もちょっと努力してる、それを目標に頑張るので、
はい、
まあ、一部こうボーナスとかっていうのっていうのもらえませんかねとかっていうと、経営者がすると利益増やしてくれるんだったら一部還元するのは当たり前じゃないですか。
まあそうですね、
はい、ただ私は能力あるはずだから給料もっと高くしろって言われても
それはね、確かに確かに、
だからなんかやっぱり相手のことを考えて、まあ、そういう意味で言うと本当に動かすんですよね、したたかに上も下も横も
動かされてる、
私動かされたいんですよもっと僕を騙して動かしてくれると思うんですけど、
なるほど
あんまりこうしたたかに来てくれない、
なるほどですね、
はい、
あでもそれはでもそうですね、
はい、
僕も明日ちょっとラオバンに言ってみたいと思います、ま
あ、そうですよね、なんかちょっとくすぐってもらいたいじゃないですか、
まあ、でも
喜んで
く
れ
たいですよね、
そういう人が少ない、まあ、私の会社は弱小なので、
いえいえいえ
優秀な人入ってないっていうのもあると思うんですけど、はい、
なるほどなるほど、
それは日本人でも中国人の人でもやっぱり人のその思いを察して、
うん、
どうやったら自分の思い通りを動かせるかっていうのを考えながらやってる人は、うん、まあ、優秀だなと思います、
ね、うん、なるほどですね、
はい、
人の思いをこう
察す、難しいんですよね、
難しい
んですよね、
ただでさえこう日本人同士も難しいですからね、
そうなんですよ、
うん、はい、なるほどね、はい、これでもできる中国人の人です、まあ、日本人も少ないのかもしれないですけどね、
うちの会社だとそうですね、2割、うん、2割ぐらいしかいないですね、
うん、まあでもそうですね、
はい、でも逆にそれできないとお客さんを転がせないん
ですよね、っていうことです
よね、はい、
うん、まあ、そこはなんか相通ずるスキルというか、
そうですよね、
な感じですよね、はい、なんかちょっと話またガラッと変えちゃいますけど、はい、なんか今までで、
はい、
やっちゃったなみたいな大失敗みたいなのって言える範囲で構わないですけど、
言える範囲ですか大失敗は結構やってますよね、
あ本当ですか、
最初に言いましたけど、はい、人お金持って逃げられないみたいなのもそうですし、あとは、まあ、小さい失敗いっぱいありますよ、お客さんに本当は30万って請求しなきゃいけないところを部下のミスのまま300万って請求してそのまま行っちゃって怒らせちゃったとかですねまあそういうのはいくらでもありますね、
結構 そうなんですか、なんか、はい、記事でもありましたけど、まあ、失敗どんどんしろみたいな、
そうですよね、本当はしてほしくないですよねしてほしくないです、これは自分への戒めで、
はい、
失敗したらすぐ怒ったところで、失敗する人はいっぱい失敗するんで、
はい、
失敗が減るような仕組みにするとか、
も
ともと失敗多い人は入れちゃいけないとか、
はい、
まあ、全部自己責任で、
うんうんうんうん、
なんか日本人って人のせいにするじゃないですか、
うん
それは、まあ、したくなるんですけど、
うんうんうん、
やっぱり中国特にですね、自己責任で自分にコントロール変数集めないと、
うんうんうん、
まあ、ただでさえカオスなんで、
でカオスですね、
はい、うまくいかないかな
と、なるほどなるほどなるほど、はい、なるほど、まあ、また江口さん、はい、またいいところでこう時間になってしまってですね、
はい、
残念なんですけど、
はい、
最後に今後の江口さんの方向性っていうんですかね、
はい、
今後どこを目指されていくのかみたいな、
はい、
最後に、
ね、はい、突然振られて結構あれなんですけどでも僕はやっぱり日本人で中国に、はい、まあ、8年ぐらいいるので、
うんうん、
まあ中長期的にはですね、
うんうん、
まあ、ビジネスっていうような領域で日本と中国、
うんうんうん、
もしくは日本人中国人が よりウィンウィンの関係を築いて、世界で勝負できるようなことに少しでも支援していきたいなという、まあ、支援していきたいというか、なんか関わっていきたいなと思います。
なるほどですね、
はい、
素晴らしいです。ぜひその枠の中に僕も入れていただければと思いますので、
はいはい
はい、ちょっと2週にわたりあのいろいろお話聞かせていただきましたけども、若干なんか時間が足りない感じで、
はい、
この後ちょっと行きますかって感じでありますけども、
はいはいはい、
どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
この番組はリバイアがお送りいたしました。
リバイア、それは海外から日本語のポッドキャストを聞けるアプリ。
リバイア、それは海外に住むあなたに現地の情報を届けるアプリ。
リバイア、それはみんなで番組を投稿発信するアプリ。
私たちと一緒に新時代のエンターテインメントを作りましょう。今すぐ LIVAIA で検索。リバイア。